私たちの呼び名でありますクリスチャン、クリスチャンと言われますけれども、これはキリストのものという意味です。私たちはクリスチャン、キリストのものとされているんだと。いつもこの私どものこの群れにおいての洗礼式の時には賛美歌529番が歌われます。洗礼式には必ずその賛美歌を歌わなければならないのかというと、そういうわけではないんですけれども、しかしとってもふさわしい、ああ、嬉しい、我が身も主のものと、ですね、あの曲が歌われるんです。とってもふさわしい曲だなと思います。歌詞だなと思います。本当にイエス様を信じて、キリストのものとされたことを公に、明かしする、またその信仰を告白する時でありますから、あの賛美が歌われて、本当にまた一人の兄弟がキリストのものとされたんだなと、また見守るお一人お一人、私たちがキリストのものであるんだなと深く教えられる場面であります。私たちはそのようにキリストのものとされたものでありますけれども、ローマ人の手紙を続けて学んでくる中で、12章、13章と信仰の実践的なことを学びましたけれども、このキリストのものとされたクリスチャンがどのように生きるのかということが、12章、13章で教えられてきました。まさに主のものとして生きる私たちが主に捧げ、礼拝に生きるんだということ。そして、愛の主のものである私たちは、私たちもまた愛に生きるんだということ。そして、この地上における限られた時、主の証人として生かされるべきだということが語られてきたわけであります。一章から十一章までは教理的なことが語られて、そして今申し上げたように12章、13章とあって、ここまで、いわゆる13章までのところで、ある意味においては、この福音の中心的なメッセージをパウロは語り終えたというふうに言っても良いかと思います。もう本当にこの14章以下は終盤です。ローマのクリスチャンたちの間で起こっている問題を取り上げて、そこにどう立つべきかということが語られる。そしてまたパウロの宣教の思いが語られる。そして最後に、ローマのクリスチャンたちに対する挨拶が語られる。そんな感じで最後、14、15、16と、比較的個人的なというか、ローマ宛に、あるいは個人的な内容を述べて、この手紙を終わろうとするわけなんです。ただそのローマの教会においての固有の問題に対しての対応については、14章から15章の前半まで割と長くありますから、そこを3回に分けて学びたいと思っております。今日はその本当に前半の部分だけを、私たちは主のものというテーマを掲げる中で、メッセージさせていただきたいというふうに思います。改めて今朗読していただきましたけれども、1節から3節を読みたいと思いますので、ご一緒に目を通していただきたいと思います。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。当時、世界の中心でもあったこのローマにおいては、いろいろな 背景を持った人たちがおり、またそれぞれが受けてきた影響によって、いろいろな考え方を持った人たちが集まっていたということができると思います。この教会だけでも本当にいろいろな方々がいろいろな考え方を持ちながら、私たちは一つの群れとしておりますけれども、さらに広く、本当にいろんな人たちが集まっていて、文化の違いすらもあったんじゃないだろうか。そんな背景がここにはありました。で、今語られてきたことについては、単にベジタリアンがいたと。菜食主義者がいて、そのことが問題になっていたというようなことではありません。コリントの教会においても、偶像に捧げられた肉を食べることを避けるために、とても肉を食するということについて、警戒心を持っている人たちがいたんだということが、ありました。そういうことがコリント書の話題になっています。偶像に捧げられたので、それがまた後で位置に出てきたときに、うっかりそれを食べてしまうと、クリスチャンであるのに偶像の供え物を食べてしまう。それはいけないんじゃないかと思う人たちです。で、おそらくこのローマ人の手紙の背景においても、はっきりはしてないんですけれども、いずれにしろ信仰の問題のゆえに、野菜しか食べない。つまり肉は食べないという人たちがあったようです。ただ、コリント書の方は野菜しか食べないというふうには言っていませんし、21節まで見るとわかりますけれども、このローマ書の背景においては、酒を飲まないということも書いていたようですから、書いてありますから、コリント書の背景と全く同じではないと思います。もう少し複雑な事情が、背景があったんじゃないかと、そんなふうに思います。ともかく、救いについては、これまで学んできたように、行いによるのではない。私たちの救いについては、行いによるのではない。信仰によって義とされるんだという理解に立つ中で、肉を食べてはいけないとか、これこれをしてはいけないというような考え方を持つ人たちが、ここでは信仰の弱い人というふうに言われたわけなんです。そしてきっとそのように扱われていたんでしょう。ほとんど多くの仲介者も、この野菜しか食べない人たちが信仰の弱い人と言われているのに対して、肉でも何でも食べてもいいという人たちを信仰の強い人というふうに言っているので、おそらくそういうふうに分けても差し支えはないと思うんですけれども、で、私もコラムにはそういうふうに書いてるんですけれども、しかしよくよくパウロの言葉を丁寧に読むと、あえてその反対側というか、を強い人とは言っていないので、こっちが強い、こっちが弱いというふうに区別した言い方はもっと慎重であるべきだったかもしれません。とかく今日私たちの間では、むしろ、酒でもタバコでも何でもやって、そして、何をしたって構わないという人の方が信仰の弱い人、あるいは信仰に立っていない人と言われる節があるんじゃないだろうか、そんなふうにも思います。しかし、いずれにしろパウロのここでの関心は、どちらが良いとか、どちらが悪いとか、優劣をつけることではなくて、いろんな人がいる中で、あるいはいろんな考えを持つ人がいる中で、互いに裁いてはいけない。あるいは見下してもいけない。受け入れなさいというふうに言っているんです。私たちと今この背景が結構違いますので、私たちのこの状況の中に置き換えて考えることも少し難しいかもしれませんけれども、でもどうでしょうか。私たちはこの兄弟姉妹を見る中で、あるいは他の方と接する中で、言葉や態度には出さなくても心の中で裁いてしまう、あるいは見下してしまうということがあるのではないだろうか。 攻撃的にまでならないにしても、受け入れられないというものを感じてしまうこともあるのじゃないだろうか。まあ今、教会の中では、残念ながらっていうのか、そこまで、こう、密に触れ合うことが、ぶつかり合うまで触れ合うことがちょうどできないので、もしかしたら教会の中では考えにくいかもしれませんけれども、まあむしろ皆さんのもっと時間を費やすご家庭や、あるいは職場なり、そういう人間関係を持つ中で思う心と照らし合わせても良いかもしれません。で、パウロはここで、なぜ裁いてはいけない、見下してはいけない、受け入れなさいと言っているのか、そのことを心に留めなければなりません。それは、今読んできた中にあるわけですけれども、神様がその人を受け入れてくださっているのだからです。そのあなたと向き合うその人も神様が受け入れておられる人なんだ。そしてその人は神様のしもべである。まあこれはクリスチャンを土台として言っておりますけれども、でもやがて私たちの目の前の人、家族、あるいは職場の人もクリスチャンとなる計画を神様が持っていてくださっているんだということを希望するならば、広くそう見てもいいでしょう。その人も神様が受け入れ、神様のしもべであるというんです。そしてそのしもべは、その主人である神様によって、本当に信仰によって立つことができるようになるんだというのです。四節を見るとこう書いています。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。そのしもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。もしあなたが裁いてしまっている人がいるならば、まあいろんな事情があると思うんです。何も理由もなくってことはないと思うので、何らかの事情はあると思うんです。でもだとしても、もし裁いている人がいるならば、見下してしまう人がいるならば、改めて問われることは、その人は他人のしもべであるということであり、言うまでもなく、あなたに言われるようなあなたのしもべではないということです。そしてしかも、主のしもべである。主が彼を受け入れ、主が彼を立たせるというのです。私たちの向き合う人について、改めて主の言葉のもとに向き合わなければならないなと考えさせられます。五節以下を見ると、さらに本当にローマのクリスチャンの中にはいろんな人がいたんだな、いろんな考え方を持った人がいたんだなということを知ることができますけれども、そのような中で、私たち自身、私たちがどのように信仰に立つべきなのか、どのように物事を考えるべきなのかということを教えられることが書かれております。五節読みます。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。ある日を特別の日、そういうこう、ような考え方をしてしまう問題は、ガラテヤ書、コロサイ書にも出てきますけれども、ローマのクリスチャンの場合、中での問題については、いわゆるクリスチャンの枠を外れてしまうというほどのものではなかったんでしょう。けれども、迷信じみた考え方を持つ人たちがいたということだと思います。もちろん、ある日を特別として私たちは、ご自分の神様から与えられた命を記念する誕生日とか、あるいは新しい命、受洗日とか、イースターとかクリスマスとか、それを特別な日と捉えることは悪いことではもちろんない。いや、むしろ 信仰が新たにされる機会として大切に覚えていることは大切なことだと思います。ここではですからもっと極端なことを主張していたんだと思います。ちょっと詳しい背景までははっきりしませんけれども。でも、パウロはそれさえも、自分の心の中で確信を持ちなさい。で、そうであれば、それで良いとするのです。あ、そうなんだと思わせられるような聖書の箇所、御言葉かなと思うんです。自分の心の中でそれぞれ確信を持ちなさい。そうであればそれで良いんだと。それぞれ自分の心の中で確信を持つというと、なんか何でも良いみたいに捉えられるかもしれませんけれども、誤解を恐れずに大胆に言えば、本当に何でも良いんです。絶対にこうあらねばならないということはないんです。そして間違いなく他の人にそれを主張せねばならないということはありません。パウロはあるところではむしろしっかりと信仰に立ってそしてこのように生きなさいという明確な指導を力強くしているのでそこと異なるんじゃないかそんなふうに気づかれた方も感じられた方もおられるかもしれません。その通りです。おそらくローマ教会とパウロとのまだそんなに深くないというかその関係やあるいはローマ教会の予乱期、その、まだ未成熟の中で、パウロは、配慮を持って、最もここでは初歩的な、あるいは基本的なことのみに留めていったというふうに考えることができます。でも、最も大切な、最も基本的な私たちも持つべきことは、ここには語られているわけです。まず、自分自身、一人一人が、確信を持って信仰に立って生きるということです。同じ信仰に立ちながら一人一人が違う振る舞いをすることになりますが、御言葉にしっかり向き合うという意味で大胆に言いますけれども、それで良い。で、こう書いてあります。その次、6節です。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいるんだと。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。で、逆ですけれども、食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。最も大切なことは、このようでなければならないということ、何かが定まっているのではなく、一人一人が主のためにそれを判断し、なしているかということです。私たち起きて寝るまでいろんなことにこう取り組むわけですけれども、大きなことから小さなことまでいろいろあるわけですけれども、こうでなければならないということではなく、一人一人がそれを主のためになしているかが問われる。確信が必要です。これで間違いがないんだという確信ではありません。主のためにするという中で持つ確信です。結果的に、後にそのあり方を変えることがあるのかもしれません。あるいはその時の間違いに気づかされることがあるのかもしれません。しかし最も大切なこと、それは心から主のためになしているかというところに立って、あなたのその一つ一つの生き方があるかということです。第一コリントの10章の31節でパウロはこう言っています。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。 素敵な御言葉だなと思いながら、あれ今朝朝ごはん食べた時にそんなに神の栄光を表すような食べ方をしただろうかってですね、ちょっと考えさせられます。まあ、すごく狭い意味で捉えると本当にそのような一挙手一投足まで問われるようなプレッシャーを感じてしまうんですけれども、まあ、でもそれでもいいんじゃないだろうか。神様はこんな私たちを通してご自分のものとしてご自分の栄光を私たちのその生き方を通して表そうとしてくださっているんだと。私たちは主のためにあなたのそれを成しているか、ここで考えるべきです。ただちょっと個人的な言葉の捉え方の感じ方、個人的な感じ方かもしれませんけれども、私はあんまりこう、主のためっていう言い方はちょっと好きじゃないなと前から思っていました。主のため、なんかこう主のためってなんか厚かましいんじゃないかなと。社長のためにやりますとかですね、まあ社長そんな人いないかもしれませんけれども、まあなんかこうあなたのためにっていうのはちょっと厚かましいじゃないだろうか、そんな風に感じるんです。神様のために僕はこんな風にしていますというよりは、まあ神様にしている、ちょっとこれ日本語としてしたったらずですけれども、神様に対して生きしている、まあ、これ私の感じ方ですけれども、そんなふうにこう思うんです。主は私たちに何かをしてもらわなければならないようなご存在ではありません。私たちが主のためにしなければならない、そういう方でないときに、むしろ主のためにするというより私がさせていただいているんだということを思う中では、ためということは私としてはなんかちょっとなという意味です。ただ改めて御言葉が、まあ訳している言葉ですけれども、この新改訳聖書の御言葉に向き合う中で主のためと語られていることに向き合うときに、一方では本当に主のために自分は生きているんだろうかと問われるのも事実です。自分のためにしているんじゃないだろうか。きれいな言い方をすれば、先ほどのように最終的にはもうそれはもちろん神様にお仕えさせていただくということは、神様の必要でしているんじゃなくって、こっちがお仕えさせていただいているその恵みに預かっているんだから自分のためでいいんでしょうけれども、でもその言葉だけにとどまって本当に主のためということを忘れてしまう自分があるのではないだろうかということにも思わせられるわけなんです。まあ、皆さんもそれぞれ本当にいろんなことに取り組む中で今、まあ、それぞれが感じて向き合っている物事ですけれども、それは主のためかどうか考えてみていただきたいと思うんです。パウロはここで改めて、まあ、ためという言葉を使うかどうかはともかくとして、私たちの見るべき視点がどこかということをはっきり言います。それは自分自身を向くのではなく主に置くべきであるということです。7節以降、私たちと一人称の複数で語られます。まさに私たちであります。7節8節をお読みします。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。そもそも私たちは主のものとされているんだ。あれをするとかこれをするそのような程度のものではなくて、生きることそのものが主のものなんだ。主のものとしての人生なんだ。そしてここに言われているように、死ぬことさえも主のものとしての死なんだ。 パウロは本当にこう常々そう感じていた、思っていたんでしょう。フィリピ書の一章の21節の御言葉ではこういうふうに書いています。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。生きていればこの身においてキリストを証しすることができるのだから、本当に幸い、生きることはキリストそのようなものだ。しかし死ねば、むしろいよいよ死とともに、そのうちに、その恵みのうちに歩むという、そこに置かれるのだから、むしろ益なんだ。パウロはそのピリピ書の中では、だからむしろ早く天国に帰った方がいいんだというような言い方もしているわけですけれども、でも本当にこう、生きるはキリスト、死ぬことも益だというのがパウロの持っていた確信でありました。このローマ書の14章8節では私はさらに強く感じます。主のために死ぬという言葉に心が打たれます。前回私がメッセージさせていただいた時には、ヨハネの福音書21章からペテロが改めてイエス様の召しを受ける場面からメッセージをさせていただきました。そして、私の羊を飼いなさいとの後に、最後もペテロのがどのような死に方をして神の栄光を表すかということまで語られたんだというところを見たんです。まあ、そこをもう振り返る時間はありませんけれども、ペテロの生涯を通して主はどのような死に方をするかさえも示し、それを通してご自身の栄光を最後まで表そうとされているんだと。いや、むしろ人はペテロだけではなく、最後死ぬというか、最後の場面こそが主を最も明かしする、信仰告白に立って生きる場面ではないかとさえ思います。しかしさらにこのローマ書の14章8節、今向き合っているこの御言葉は、さらに思うことは、この地上でそのようにして最後の死を迎えて死の栄光を表すというよりも、死のために死ぬんだ、巫女によって作られ、巫女のために作られた私たちがいよいよ巫女のもとに迎えられて、巫女キリストにあって共に天の父の御座に置かれるんだ、死のためにその時を迎えるんだということを思わせられるんです。死ぬということがそこで命が終わりだということではなくて、むしろそこからが私たちが人としての本来の姿に完全にされて、永遠の恵みの中を生きること、そのことの招きがある。死ぬこともむしろ主のものとしてのことなんだ。そんなこう力強さを覚えさせられるんです。改めて8節そのまま読みますけれども、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのです。そんな大きな視点の中で今置かれている一つ一つの事柄に向き合う私たちがあるということを覚えさせられます。私たちの死ぬことさえも死のために主のもとにあって死ぬならば、私たちのなす一つ一つのことが、本当に私たちに委ねられて、神の栄光のために用いられようとしていることを思います。改めてこの8節の御言葉に立つのが私たちクリスチャンであることをもう覚えるわけなんです。そういう中で、今日はそこに心を留めて、終わりたいと思っているんですけれども、区切りとしては12節まで読みました。最後に今日の部分での区切りなんですけれども、もう一度その私たちクリスチャンが生きるにしても死ぬにしても主のものなんだというところに立った上で、最後にもう一回問われて終わりたいと思います。10節以下こう書いています。それなのに、そんな恵みの中に置かれているのに、あなたはどうして 自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書いています。私は生きている。主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになります。神の裁きの座に立つということは、そこで刑罰を受けるということではありません。むしろ、このロマ書で学んできたように、信仰によって生きた私たちは、信仰によって義と認められて、むしろそこで本当に救いの恵みの確信をいよいよ深めて、救いの完成をいただくわけです。しかしそれは私たちだけではなくて、私たち一人一人が皆、神の裁きの座に立って裁かれる時であることも覚えるんです。つまり、あなたが向き合うそのお一人お一人についても、その裁き主は主であるということです。私たちが先走ってその人を裁くべきではない。むしろ冒頭に読んだように、主がその人を受け入れ、その人を立たせてくださるように、私たちはその兄弟を裁くべきでも見下すべきでもなく受け入れ愛するべきなんだということを改めて思うわけです。いかがでしょうか。私たちが本当に見据えるべき視点、立つべきところを改めて確認し、キリストのものとされているんだという恵みの中で、もう一度この地上の歩みを確かにさせていただいて、この週歩んでまいりたいと思います。お祈りをしたいと思います。愛する神様、あなたのものとされている恵みを感謝いたします。しかしまた地上の歩みの中にある中で、私たちのさまざまなことを経験する中で、いろいろなことが問われますし、また人間関係もあります。改めて今日御言葉に立って、私たちの生きるすべてにおいてもそれは主のものであって、死ぬことにおいてさえも主のものとして死ぬのだということを覚えながら、しっかりと今日に立つことが、信仰に立つことができるように導いてください。御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。